こんにちは、後藤です。後藤の人生休憩中ラジオということで、この番組は2025年の8月に約8年勤めた大企業を辞めて、現在キャリアブレイク中。端的に言えば無職の30代独身男性である私後藤が、会社から離れて思ったことや近況などをラジオ形式で話す番組となっております。こちらのラジオは僕の YouTube チャンネルをメインの媒体として配信しているものなんですけど、例えば広告が邪魔、バックグラウンド再生がしたい、そもそもお前の顔なんて見たくないという方は、同じ内容をスタンド FM、Apple Podcast、Spotify でも音声配信しておりますので、そちらをご利用ください。はい、本日は2026年5月31日、日曜日です。5月最後ですね。はい。東京の現在の天気は曇りと、まあ、晴れてるかな、今は。はい。で、気温はまあ30度まではいかないものの、まあね、かなりやっぱ高くなってきているということで、もう夏はそこまで来ていますね。僕はもう今週の半ばからクーラーをガンガンに効かせております。これを言うと少なからず、クーラーつけるの早すぎではとか、30度くらいなら私は扇風機で耐えてますとか、こんな感じでクーラーアンチ、もしくは暑さ耐性自慢ニキネキが登場するんですが、僕から言わせてもらうと、お前ら熱中症で死んでも知らんからなと思ってしまいます。もちろんクーラーが苦手という方もいらっしゃるので、30度くらいであれば換気と扇風機で暑さ対策をする方が自分の体質に合っていて快適に過ごせるんだという方であれば、まあ、ご自身のお体と相談しながらそうしていただければ全然いいと思うんですが、そうでない場合、まあ、これくらいの暑さならまだ耐えられる、まあ、5月でクーラーをつけるのは早すぎるというマインドのもと、かたくなにクーラーをつけずに我慢するというのはちょっとどうなのかなと思ってしまいます。すっごい嫌な話をすると、人間って年を取るごとに温度に対する感覚というものが徐々に鈍くなってくるらしいんですよね。まあ、そうすると頭では熱くないと思っていても体は確実にダメージを受けている可能性があるので、まあ、クーラーをつけるのは贅沢な行為と捉えるのではなく、もう自分の命を守る行為と捉えるべきではないかなと思います。これからより一層暑くなってきますし、6月になると、まあ、梅雨入りは6月中旬くらいですかね。まあ、それで湿度もね、高くなって過ごしにくい気候になってきますので、皆様お体には十分お気をつけください。はい、ということで話題はこれからちょっと変わりますが、先日のライブ配信ご参加いただいた皆様本当にありがとうございました。同時視聴者数が平均で33人、最大で44人と前回のライブよりは参加人数が少し減ってしまったんですが、まあ、今回は初めての平日開催だったので、まあ、そんな中でもこんなに多くの方にご参加いただいたことを本当に嬉しく思います。途中でうちの Wi-Fi が調子悪くなって接続が切れてご迷惑をおかけする瞬間があったんですけど、まあそれでも最後までお付き合いいただいて本当にありがとうございます。接続が悪くなった時僕全然気がつかなくてですね、普通に喋っていたつもりやのに参加人数がどんどん減っていって、挙句の果てには10人くらいまで減ってしまって、なんか変なこと言ってしまったかなと焦ってしまっていたんですが、まあ原因は接続不良だったということで、まあ焦りながらも内心ほっとしました。はい。まあまた来月のどこかで同じようなライブを開催する予定ですので、ぜひご参加ください。今度はまた休日開催に戻そうと思っています。はい、ということで、近況なんですが、僕は現在32歳なんですが、家族のことでも意外と知らなかったことがあるんだなぁと思わされる出来事がつい先日ありました。それは親父の食べ物の好みについてです。僕の父親はニュージーランド人なんですが、日本に30年以上住んでおりまして、で僕の両親は僕が5歳の時に離婚したんですけど、それでも親父はもうずっと日本に住み続けていて、これだけ聞くとさぞ日本が大好きで和食も好きなんじゃないかと思うじゃないですか。全くそんなことなくて、基本的に魚が嫌いなんで、もうお寿司とか焼き魚も食べられなくて、あと日本の出汁の風味みたいなのもちょっと嫌いなので、味噌汁も飲めないし、お好み焼きとかそういう粉もんも食べれないし、もうこんな感じで和食独自の美味しいものを全く受け入れられないんですよね。ただ日本食でも好きなものは結構あって、まあ醤油、砂糖、みりん、酒とかで味付けするような料理、例えばすき焼きとか親子丼とかカツ丼とか、あとは日本の洋食メニュー、例えばカレーライスとか、オムライスとか、こういうのは大好きで、外食とかに行った際には積極的に自分から頼んだり、まあカレーに関しては自分で作ったりもしていますね。 まあ要するに聞いていてわかると思うんですけど、好みが小学校低学年みたいな感じなんですよね。まあこの辺の好き嫌いに関してはもうとうの昔から把握していたんですけど、最近初めて知った親父の嫌いなものっていうのがありまして、それがなんと果物、フルーツなんですよね。まあニュージーランドでも普通にあるんでね、これを聞いた時には僕がかなり驚きまして、小さい頃の記憶で親父がキウイフルーツとかみかんとか、まあ、リンゴをよく食べていた記憶があったので、なんでいきなりこの大枠でねフルーツが嫌いと言い出したのか気になりすぎて、何がそんな嫌なのかっていうのを深掘りしていったんですけど、そのフルーツ嫌いの根底の理由が、物によって甘さが違ったりして当たり外れが多いから、まあ、いわゆるクオリティというか品質が一定じゃないからだそうなんですよね。確かにフルーツって値段だったり季節だったり産地だったり品種だったりいろんな変数があるので、まあ、その中にはやっぱ甘くないものに当たってしまうというケースも少なからずありますよね。で、おそらく親父としてはフルーツなら甘くあってほしい、口にして甘くなかった時にがっかりするのが嫌だっていう、そういう強いマインドがあってフルーツが嫌い、まあ、というよりはフルーツを積極的に自分で買って食べようと思えないっていうのが正しい表現なのかなと思います。まあ、クオリティが一定じゃないから嫌なんだっていうのが、まあ、親父の主張ではあるんですが、逆に言うとクオリティが一定であればフルーツも食べるらしいんですよね。で、親父曰くどこどこのスーパーで売っているみかんは糖度が表記されていて、それが十何歩以上のものなら食べられるとか、いちごも甘おうなら食べてもいい、 That's good とか、そんな感じでいかに自分がロジカルにで正しいことを言っているかのごとくそのフルーツに関する説明を聞いていたんですけど、僕としてはなんや自分が食べられへんだけなのに何を偉そうに言うてんねんって思ってしまいましたね。正直昔と比べて、まあ、品種改良と研究の結果やと思うんですけど、もう今はねスーパーで売っているフルーツもそこまで当たり外れがなくどれも甘くて美味しいと思うんですよね。まあ、それもね親父に言ったんですけど、でも当たり外れがあるかもしれないから自分は食べないとのことで、もう何を言うても無駄やなと諦めましたね。まあ、こんな感じで家族でもまだ知らないことを結構あるんだなと思わされた出来事でした。まあ、こんだけね親父のことを喋ってお父さん気を悪くされないですかねとご心配いただいている視聴者の方もいらっしゃると思いますが、親父あんまり日本語がわからないんで多分大丈夫かなと思います。ただこのチャンネルの存在はもちろん知っていて、最近は YouTube にオートダビング機能が搭載されていますので、まあ、ここにたどり着く可能性はゼロではないです。ただ改めて言っておきますけど、僕は親父含めて家族の中から本当に良好で、こんだけ父親のこと言いましたけど、こういう部分も含めて家族として愛しています。もうこれは嘘偽りない僕の本心でございます。皆さんもぜひご家族だったり仲良くしているご友人だったり、まあ、その人のことをよく知っているつもりでも意外と知らないことがあるかもしれないので、積極的に会話をするようにしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで話がいい感じにまとまりましたので近況は以上です。途中でかなりピーポーピーポーなってましたけどね。はい、続いてお便りコーナーに移ります。マシュマロで募集したお便りをご紹介するコーナーでございます。今回は前半で2通、後半で2通の計4通のお便りをご紹介いたします。それでは早速本日のお便りを読ませていただきます。後藤さん、こんにちは。こんにちは。いつも素敵な番組をありがとうございます。こちらこそありがとうございます。どのコーナーも好きで楽しく拝聴しております。さて、今日は私の悩みを聞いてほしくて初めてお便りをお送りしました。私はすぐに気疲れしてバテてしまうのが悩みです。やりたいことはたくさんあるのに、目の前のちょっとしたこと、主に家事をこなすのにいっぱいいっぱいで、そこですぐエネルギー切れを起こしてしまいます。仕事は短時間のパートですし、時間には余裕があります。家事も 100% はできていません。点数をつけるとしたら60点くらいかなと。子供もおらずパートナーと2人暮らしなのにこんな調子で情けなくなります。と同時に世のご家庭、特にお母様って本当にすごいなって尊敬しています。話が逸れてしまいましたが、とにかく優先順位の高いやらなきゃを消化するだけで、それも大したことないしちょっとしたこと、まあ、それをですねエネルギー気を起こす自分が嫌になります。特にメンタル、気力が持たないことにいつも虚しくなります。 やりたい、やるんだって気持ちを強く持ち、日々いろんなことに挑戦する毎日にしたいですが、それができていないことが悩みです。長文乱文で申し訳ないのですが、この文章を読んだ後藤さんの率直な感想を教えていただきたいです。またもし、アドバイスなどがあれば教えてくださると助かります。ここまで読んでいただきありがとうございました。採用はどうかご無理なさらず、これからも応援しておりますということで、はい、お便りありがとうございます。率直な感想を言うと、まあ60点できているのであれば十分じゃないかなと思います。これはおそらく勝間和代さんが言っていたことだと思うんですけど、今日これをやろうっていうトゥードゥーリストを作った時に、人間って自分のことを過剰評価する傾向にあるので、結局その日やりたかったことを全部成し遂げることはほとんど無理で、8割できたら上出来みたいなことをおっしゃってたんですよね。言われてみると、確かにそうかもなと思う節があって、例えば僕は会社員時代に仕事を始める前に毎朝トゥードゥーリストを専用のノートに箇条書きで手書きして、それで書き起こしていたんですよね。でそのトゥードゥーリストに沿って業務を進めていって、完了したら二重線で消して、案件が増えたら書き足して、で就業時間までに終わらなければ翌日に持ち越してトゥードゥーリストを書く際に再度書き起こすみたいな感じで自分の業務管理をしておりました。それで今思い返すと、そのトゥードゥーリストがその日一日で完全に消化できたことってほとんどなかったんですよね。もちろん仕事によって期限は違うので、そのトゥードゥーリストを繰り越すこと自体は問題ではないんですけど、ただ一日の始まりにそのトゥードゥーリストを作成するときに、今日でこれ全部終わらせれたらいいなという期待を持って、そういう気持ちで作ってはいたんで、そう思うと自分のキャパシティ以上のものを毎回作ってしまっていたのかなと思います。なのでこのレターの送り主さんも自己評価が60点になってしまうというのは、まあ致し方ないんじゃないかなと思う反面、でもやっぱり60点っていうのはちょっと低い気もするので、せめて80点ぐらいまでには上げていきたいですよね。そんな送り主さんにまずお勧めしたいのは、今まさに僕が言ったその日1日のトゥードゥーリストの作成です。どんなに細かいものでもトゥードゥーに入れてしまっていいと思います。例えば夕ご飯用にご飯を2合分炊飯器セットするとか、ベランダを掃除するとか、洗剤を補充しておくとか、このくらい細かくていいと思います。僕の経験上、こういう細かいタスクでも 2,3 個頭の中にずっと思い浮かべて、あ、これやらないといけないなって考えるのがかなり自分の脳にとってストレスに感じるんですよね。それを紙に書き起こせば、一旦自分の頭の中から離れて、紙を見れば今自分が何をしないといけないのか、何をやりたいのかっていうのが一目で一目でわかるようになるんで、脳のリソースに余裕が出てくるんですよね。なのでトゥードゥーリストのね、書き起こしっていうのを個人的にお勧めしたいと思います。もうやってるよ、それでも終わらないんだよっていう場合は、トゥードゥーリストを少し減らしてみてください。僕も先日トゥードゥーリストを作った時に、試しにいつもよりも体感で2割くらい減らした量にしたら、それでちょうど良かったんですよね。まあ何が言いたかったかと言いますと、100点目指すのってかなり難しいですし、100点にできなかった結果落ち込んでしまうのは、まあそれはやっぱね、こう精神的にも良くないので、80点を目指す形で一度シフトしてみてはいかがでしょうか。それで足りない場合は足していけばいいと思いますしね、無理のない範囲で調整してみてください。応援しております。はい、続いて お便りをもう一つご紹介します。後藤さん、こんばんは。はい、こんばんは。お気に入りのカフェがあれば教えてください。チェーンでもそうでなくても、全国どこでもおすすめがあればお聞きしたいです。ちなみに東京のカフェは最近どこも激混みなので、私は初めからルノワールに行って、数百円プラスでお金を払う代わりに待ち時間なしで広い座席を確保するようにしています。どこのカフェでもフラッと入れて、まあ、ゆっくりできたらいいんですけどね。はい、ということでお便りありがとうございます。確かに都心だと平日夜とか休日はどこもカフェが激混みですよね。まあ、レターの送り主さんはルノワールで席を確保するとのことで、確かにルノワールは他のカフェと比べてお値段が若干割高な印象があるので、比較的空いているのかもしれませんね。割高ではありますけど、その分余計な待ち時間もなければ席を確保するための、まあ、精神的コストっていうのはまあ、ね、削減できるので、そのメリットを考えれば、まあ、数百円多く払うメリットはペイできるかもしれませんね。 さて、僕のお気に入りカフェですが、ズバリサンマルクです。僕は楽天経済圏にいるので、楽天ポイントでの支払いができるという点でサンマルクは非常に助かっておりまして、まあそして何よりチョコクロがめっちゃ美味しいのでサンマルクが大好きです。あれって店内でこう改めて温め直してもらえるじゃないですか。そうすると外の生地がサクサクになって、中のチョコが少しトロッとしていて、その絶妙なバランスの虜になってしまっています。もし出先で待ち時間が発生したら、まあ、近所のサンマルクを探して、まあ、そこでコーヒーとチョコを楽しみながらこう本を読んで過ごすのが今は大好きです。はい、まあ、おしゃれ部門で言いますと、ブルーボトルコーヒーの神戸元町の旧居留地のお店が結構好きですね。あそこは空間が落ち着いていて、まあ、おしゃれなのはもちろんのこと、意外と休日とかでも空いてることが多いので、その点でもおすすめです。まあ、そのお店は結構メイン通りから外れているおかげなのか、意外とみんなから見つかっていないのかもしれないですね。はい、ということで、まあ、おすすめのカフェはこんな感じですかね。はい、前半のお便りコーナーは以上です。後半でも2通ご紹介しようと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、続いてニュースコーナーに移ります。会社を辞めて一人で過ごす時間がぐんと増えてしまった私仕事が、世の中にきちんとついていくためにこのコーナーを設けることによって、世間知らずを回避し、無職男性という高尚な立場からコメントしていこうというコーナーです。あくまで私のためのコーナーであるということをご理解ください。はい、それでは本日のニュースです。神戸市、指定ゴミ袋以外も回収します。名札供給不安で一部品切れ、市長、全体量は足りているという神戸新聞の記事でございます。神戸市は28日、中東情勢悪化による名札の供給不安の影響で家庭ゴミの指定袋が一部店舗で品切れ状態になったことを受け、指定袋以外の袋でもゴミ回収を受け付けると発表した。期間は6月1日から30日で、購入できない場合に限った臨時的措置という。期間中に使用できるのは15から45リットルの透明か半透明の袋、中身が見えない袋や紙袋などは回収しない。市事業系ゴミ袋の、あの指定の袋や、他の市の、指定袋も不可とする。5月以降、市には、指定袋が購入できないなどの問い合わせが相次ぎ、25から27日だけで60件に上った。市の調べでは一部地域で欠品となる店舗があり、住居の多い地域の主要駅近くの店舗では売り切れが出やすい状況という。市が指定袋の袋製造業者25社に確認したところ、製造量が例年以下と回答した会社はなく、市の担当者は買いだめによって起きている可能性があると話す。市は通常の使用量を目安にした袋の購入を求めており、久本市長は指定袋の全体量は足りている、冷静な対応をしてもらいたいと呼びかけたということで、神戸の指定のゴミ袋が品切れになっているというニュースでした。こうやって物が足りなくなるのって結構怖いですよね。記憶に新しいもので言うと、去年のお米、もう少し前まで振り返ると、あのコロナ禍のマスク、本当に街から消えましたもんね。はい、お米に関しては備蓄米も放出されていたので、マジで供給量が足りていない状況だったかなと思いますが、マスクについてはもちろん、あの輸入量の低下とか実需要の爆発的増加がメインだとは思いますが、この不安心理による買い占めおよび転売目的での購入も、あの問題になっていましたよね。正直今回のゴミ袋は、まあ、代用できるものもあるので、あのそこまでね大ごとにはならないかなと思いますが、市長が供給量与えていると言っていますし、代わりのゴミ袋も使っていいとのことなんで、あの買い占めはねやめましょう神戸市の人。はい、ちなみに神戸市にはこのゴミ袋にキャラクターがいまして、その名もワケトンという豚のキャラクターです。ワケトンはとっても綺麗好きな豚の男の子で、神戸のみんなにゴミのルールを教えるなど、神戸の街を綺麗にする活動を行っています。ワケトンの名前はおそらくゴミを分別するの分ける、まあ、これを神戸弁で、疑問形にするとワケトンってなるので、まあ、そこが由来かなと思います。ちなみにワケトン以外にもキャラクターがたくさんいまして、ワケトンの妹は、しっかり者のトコトンで、あとルールを守らないワケトンの宿敵もいまして、その名はワケヘンだそうです。はい、ということでニュースコーナーは以上です。続いておすすめ YouTube 動画ご紹介コーナーに移ります。自分でチャンネルを作ってしまうほど YouTube が大好きな私が、日々ストイックに YouTube を視聴していく中で見つけた面白い動画を勝手に紹介するコーナーです。 今回ご紹介するのはモルゲンっていうチャンネルの街のバグを探して歩こうということで、登録者が20万人を超える人気 YouTuber モルゲンの、最新動画です。タイトルの通り、街で見かけるこれよくよく見たら変じゃないというものを散歩しながら次々取り上げていく内容になっております。もうね、なんじゃこりゃみたいな、あからさまに変なものが出てきたり、言われてみると確かに変かもという日常に紛れ込んでしまっているものにも目をつけていたり、モルゲンちゃん独特の視点でいろいろ紹介してくれるんですけど、不思議とどれも共感できてしまう、そんな魅力のある Vlog です。東京にお住まいの方はね、特に楽しめるんじゃないかなと思います。やっぱりお散歩動画ね、改めて見るといいですよね。僕の動画で言うと、直近ですと宮崎旅行の動画かな。あれは街のいろんな風景を映しながら、でたくさん場面も切り替えて、でもうナレーションで構成していくっていう動画だったので、僕にしては珍しくね、1万回を超えたんで、やっぱりこういう動画の方が視聴者も見ていて楽しいんだろうなと改めて思いました。もう次回の Vlog はね、そっちの方向性でやり直してみようかなと、改めて思わされましたね。とにかくこの動画すごく面白いので、皆さんもぜひ見てみてください。ということで、おすすめ YouTube 動画ご紹介コーナーは以上となります。続いて、後半のお便りコーナーでございます。それでは、早速お便りを読ませていただきます。ラジオネーム北千住の民。3年前オースティンに出張でたびたび行ったことがあって、それでテキサス絡みの動画を見まくっていたら後藤さんの動画が上がってきて、ヒューストン駐在の最後の頃だったと思いますが、以来いつも見ています。お、ありがとうございます。先週、オーランド出張、フロリダですね、だったんですが、うまいこと用事ができてヒューストンに寄れたので、ついにケイティのバッキーズに行けました。レターの途中ですが、ちょっと少し注釈を入れますと、バッキーズとは、テキサスを中心にアメリカ南部に展開しているガソリンスタンドチェーンでして、そのガソスタに併設されているストアが、もう食べ物もグッズもめちゃくちゃ充実していて、非常に人気が高いガソリンスタンドチェーンです。はい、ではレターに戻ります。3年前のオースティン出張の時、他の同行者はバッキーズに行ったんですが、その時なぜか私だけコロナに羅漢して行けず、回復後も行けるタイミングがないままオースティン出張自体が終わってしまい、以来ずっと心残りでした。というわけで今回はバッキーズでアホほど買いました。150ドルくらい買ったということで、はい、まあ、アホほど買いましたが、なんといっても後藤さんの背後にいつも控えているバッキー君のぬいぐるみと同じやつをケイティから連れて帰れて超満足です。このね、 YouTube で見てもらっている方、この画面の後ろにいるこのバッキー君のぬいぐるみですね、はい、これもバッキーズのキャラクターでして、はい、これをね、手に入れたとのことで、おめでとうございます。はい、ちょっとレターに戻りますね。あまり時間がなくて、フードも食べれずトイレも見れなかったので、ぜひまた行きたいですが、最近は海外出張のハードルが上がってなかなか難しいですね。私の住んでいる北千住からそう遠くないエリアに後藤さんもお住まいかと思いますので、まあ、ぜひね、北千住にもお越しください。なかなか修羅な街ですが、てんてんてんということで、お便りありがとうございます。オースティン出張はね、結構羨ましいですね。オースティンはヒューストンと同じテキサス州にある町でして、僕の完全な偏見ですけど、テキサスの中では文化的に一番最先端な町である印象です。まあ、オースティンには IT 企業が集まっていて、そこに感度の高い若者が集まっている結果、テキサスの中では一番おしゃれな町だと思っています。さて、北千住の民さんは今回オーランド出張からうまい具合にヒューストンに寄れたとのことで、フロリダからテキサス州まで結構な距離があると思うんですけど、ヒューストン空港で乗り継ぎか何かがあったんですかね。まあ、それか、新たにね、テキサスでアポイントができたのか、ちょっとわかんないんですけど、もうじゃないとね、もう説明がつかないんですけどね。まあ、ついに恋焦がれていたバッキーズにようやく行けたとのことで、しかも最大規模を誇るね、ケイティのバッキーズに行けたとのことで、本当に良かったですね。まあ、正直僕も羨ましいです。150ドルってすごい額に思われるかもしれないですけど、もう行けばね、わかると思いますが、商品が非常に魅力的なものばっかりで、150ドルくらい使ってしまう気持ちも非常によくわかります。正直アメリカ出張ってフライト時間も長いですし、時差もありますし、かなりしんどいと思うんですよね。まあ、そんな出張で何かしら楽しみを見出せると、出張もやる気が出てきて良さそうですよね。やっぱりその中東情勢の関係で出張はなかなか難しいかと思いますが、もし次回アメリカ出張があってテキサスに寄れそうだったら、ぜひバッキーズのフードコーナーでブリスケットバーガーを食べてみてください。まあ、それ以外のフードメニューも正直何でも美味しいので、気になったものを食べ べてほしいです。北千住はここ最近はあまり行けていないんですが、のんべえの僕にとっては非常に魅力的な街なので近いうちに行ってみたいなと思います。はい、ということで続いてのお便り、最後のお便りをご紹介します。こんにちは、いつも楽しく視聴させてもらっています。ありがとうございます。私はブームが去ってからハマる性格らしく、アイズワン、カトゥーン、ドリームファイブなどどれもグループが解散してからハマってしまい、なんでもっと早くに見つけて押さなかったんだろうといつも後悔します。 NMB48 の渡辺美雪かっこミルキーや、乃木坂の生駒ちゃんも卒業してからハマりました。後藤さんも同じような経験はありますか、ということでお便りありがとうございます。まさに乃木坂が僕にとってもそうですね。少し前のラジオでもお話ししたと思うんですけど、僕も何かがきっかけになって改めて乃木坂の生駒ちゃんいいなと思って、乃木坂を見始めた頃は生駒ちゃんはもう卒業していて、なんなら西野七瀬も卒業していて、白石麻衣が卒業する寸前くらいで乃木坂にはまりました。見始めた時はなんでもっと早く気がつかなかったんだろうと少し後悔する気持ちがあったんですが、そんな中でもすごく感動したというか、すごく印象に残っている瞬間がありまして、忘れもしない2020年3月5日にその出来事が起こりました。2020年4月は皆さんも覚えているかと思いますが、感染拡大による緊急事態宣言が発令されて、日本全体が一斉に自粛ムードに包まれましたが、その前にもですね、感染者が出るとその学校や職場で、殺菌消毒作業が必要になるので、感染者だけじゃなくて、そこに通う人たちも一日だけ自宅待機をするということがね、よくありましたよね。私もそれを一度だけで経験しておりまして、それが2020年の3月5日でした。突然の自宅待機になって、その時は社会人3年目で神戸で一人暮らしをしていたんですが、その日は自宅でずっと YouTube や Netflix を見ていました。その昼過ぎにですね、白石麻衣の卒業シングルであります幸せの保護色という曲の PV が乃木坂46のオフィシャルチャンネルで公開されました。曲自体は先行配信されていたものを聴いていたので既に知っていて、派手すぎない落ち着いた曲やけど多幸感があって、やっぱ幸せに溢れていてすごくいい曲だなぁと思いながら聴いていました。そんな曲の PV が自分がたまたま緊急自宅待機になった日の昼過ぎに公開されて、しかも PV も多幸感が溢れていてめちゃくちゃ良くて、この感染拡大でこの先どうなるんだろうという不安を僕も少し抱えていた中だったので、このPV を見て、すごく元気をもらった記憶があって、乃木坂を好きになってよかったなぁと思った一日でした。何が言いたいかと言いますと、もしその好きになったグループの主要メンバーがとっくの前に卒業したとしていても、そのグループがまだ活動しているのであれば、主要メンバーがいなくても押し続けてください。きっとこの先予想していなかった感動を与えてくれるかもしれません。もしそのグループが解散してしまっていたら、もうデビューから解散までの歩み、彼らの物語をもう噛み締めるように楽しみましょう。やっぱリアタイ勢よりもね、高速でその彼らの物語を摂取できるので、この楽しみ方もすごくおすすめです。はい、ということで本日のお便りコーナーは以上になります。お便りお送りいただいて本当にありがとうございます。今僕の手元に残っているのは6件のお便りですね。もうね、やっぱ今まで通り順調にお便り来ているんですけど、このお便りコーナーの運営が火の車状態であることは変わりないので、コーナー継続のためにも概要欄にありますマシュマロのリンクからご意見、質問、感想などどしどしお送りください。お悩み相談もウェルカムです。お待ちしております。はい、ということで最後にラジオ番組らしく天気予報のコーナーです。ただ勝手に自分で天気を予報して情報を垂れ流すのは日本の法律で禁止されていて、破るとおそらく非常に重い刑が科せられるので、無期懲役とか公式に発表されている気象情報をただただ共有するというだけのコーナーです。天気をお伝えするのは私が現在住んでいる東京都、私の出身地である兵庫県神戸市、私のもう一つのふるさとである、ニュージーランドクライストチャーチ、そして私が、2年間仕事で駐在していたアメリカテキサス州ヒューストンの計4都市の非常に局所的なものとなっております。はい、ということでまずは東京都の天気です。東京都は、明日6月1日月曜日が、晴れ時々曇りで最高気温が32度、もう真夏日ですね。はい、最低気温は19度とのことで、かなり寒暖差がありますね。だから朝とかは涼しいんかな。ただ日中かなり暑くなるので、熱中症だったり、もう水分はね、ちゃんと持ち歩くようにしておいた方がいいんじゃないかなと思います。 続いて、兵庫県神戸市の天気です。神戸は明日は、晴れのち雨で、最高気温が28度、最低気温が21度ということで、まあ、東京よりかはまあ数度低いですが、まあ、それでもね、結構暑いですからね。日差しがあると結構熱射病みたいなことになってしまうので、それにはね、十分お気をつけください。続いて、クライストチャーチの天気です。ニュージーランドはですね、南半球に位置しておりまして、日本と季節が真逆でございます。ということなので、今は秋から冬にかけての天気ですね。そんなニュージーランドクライストチャーチの天気ですが、明日は晴れ一時雨で、気温が、最高気温が19度、最低気温が14度とことなんで、比較的ね、暖かいですね。先週とか割と13度とか言っていたんですけど、はい。まあ、まだ過ごしやすいかなとは思うんですが、まあ、それでもちょっと寒いですね。ニュージーランドから聞いてる人おるんかな？うん、多分いないと思うんですが、まあ、面白いので、これは続けていこうと思っております。最後にアメリカテキサス州ヒューストンです。ヒューストンは時差の関係上、このラジオを投稿するタイミングが、本日の未明となりますので、本日の天気をご紹介します。本日5月31日の天気は晴れ、最高気温が35度、最低気温25度ということで、はい、もうね、本格的にテキサスの暑さがね、牙を剥いてきた感じがします。5月の末でこれくらいとのことなんで、はい、まあでもまあこんなもんちゃうかな、暑いですよね。今日ってメモリアルデーかなんかかな、違うか、まあ、あんまよくわかってないんですけど、はい。この週間予報を見ていると、もうね、30度を下回るようなことはないんだろうなっていう感じがするので、はい、7月とかね、8月とかにかけていくと、やっぱ40度とかなってきますんで、本当にね、体調にはお気をつけください。まあヒューストンはね、日本と違って、あんまりこう、外出することがない、外に出るっていう意味ですね。基本的に車移動なんで、まあそこさえ気をつければね、まあ大丈夫かなとは思うんですけれども、まあ暑いのには変わりないんでね、もうクーラーガンガンにしてお過ごしください。はい。ということで、これでラジオは終了となります。また来週の日曜日夕方5時にアップしようと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ではでは、以上です。